2月1日日曜日、第一面の記事です。豊浜の記憶、トンネル事故30年、その長。豊浜トンネル崩落事故、1996年2月10日午前8時10分ごろ、尻石管内余市町と古平町を結ぶ国道229号の豊浜トンネルで、古平側の出入り口付近に巨大岩盤が崩落し、走行中の北海道中央バスの路線バスと乗用車の計2台を直撃しました。8日間にわたる救出作業の後、20人全員が遺体で発見されました。2001年、現場の山側を通過し、旧豊浜と旧瀬田カムイの2つのトンネルをつなぐ新豊浜トンネルが完成。古平川の出入り口付近に慰霊碑が建つ。一部遺族は国家賠償請求訴訟を起こし、札幌地裁は2001年原告側の主張を一部認めて、国に総額約4億5000万円の賠償を命じ、確定しました。関連の記事を抜粋してお送りします。札幌市北区の会社員荒川隼人さん38歳はカードを車の運転席近くの収納に入れている。姉ちゃん、何かあったら守ってね、時折カードを見つめ、そう心の中で呼びかける。映っているのは9歳上の姉、みゆきさん。1996年2月10日、尻石管内古平町の豊浜トンネル崩落事故で命を落とした。当時、古平高校2年の17歳、2012年閉校。姉の高校入学と弟の小学校入学が重なった年に撮った記念写真を、事故の翌年、両親が親族や友人に配るためテレホンカードに仕立てた。大学進学後に車を持った隼人さん、車を4度乗り換えたが、いつも手の届く場所にカードを置いてきた。古平の実家への月1回の帰省はいつもみゆきさんと一緒だ。あの日、高校は土曜日で休みだった。みゆきさんは古平町から友人と路線バスに乗り、札幌雪まつりに向かう途中、事故に遭った。高さ約70メートル、最大幅約50メートルの岩盤がトンネル上部で崩れ、通行中のバスと乗用車を押し潰した。古平町と尻石管内車庫丹町、小樽市に住む12歳から74歳の20人が犠牲となり、トンネルの安全対策、犠牲者の家族で作る210の会は、毎年2月10日に合わせて慰霊碑の前で合同法要を営む。高齢化が進み、かつて50人ほどいた参列者は近年20人程度に減った。豊浜トンネル崩落事故から2月10日で30年。惨事は尊い命を奪ったばかりではなく、犠牲者の遺族や友人、故郷に深い傷を残した。関係者のさまざまな思いを迫った。3回連載します。その上でした。次です。また大雪、 JR315本運休。強い冬型の気圧配置の影響で、北海道内では31日、石狩管内を中心にまとまった雪が降りました。降雪の影響で、 JR 北海道は特急や新千歳空港発着の快速エアポートなど315本を運休しました。2月1日も札幌などでは警報級の大雪になる恐れがあり、 JR は特急など17本の運休を決めました。札幌管区気象台は交通障害に注意するよう呼びかけています。その他の面の主な記事の紹介です。 2面3面5面は衆院選2026投票日まで7日に関する記事が載っています。2面 SNS 投稿短期戦で減、3面フェイク動画見極めに注意、3面高市氏発言イメージ先行、5面道内版公約半数止まり、同じく5面首相アメリカに賛否示さず。その他の記事です。5面パナマ運河香港系の管理違憲、パナマの最高裁は香港系企業の子会社がパナマ政府と結んだパナマ運河両端の港の管理契約を違憲とする判断を示しました。アメリカ政権の意向に伴う展開となりました。14面老朽化インフラどう向き合う、老朽化が問題となっている道路やトンネル、橋、水道、公共施設などのインフラについて東洋大名誉教授の根本雄二さんは省インフラを呼びかけます。17面北の食ストーリー、納豆で道産大豆の美味しさ伝える、エベスの押し切り食品の十勝納豆には道産大豆の美味しさを伝えたいとの強い思いが込められていました。18面と24面ビフカ拠点エアリアルでオリンピックへ、スキーエアリアルでビフカ町を練習拠点とする名寄市出身の兄弟がオリンピックに初出場します。25面瀬棚漁船遭難新たに遺体発見、瀬棚町沖で4人乗る漁船が行方不明となった事故で新たに1人の死亡が確認されました。11面人生100年時代賄賂、電力線がん油断大敵、7面社説政治不信、2面日英首脳鉱物供給連携で一致、6面記者の視点日韓歴史問題歩み寄りを、12面暮らし女性のがん検診不安軽く、20面バスケット出番が対越谷88対81でレバンガが勝ちました。以上がその他の面の主な記事の紹介です。卓上式です。右手の警告には水のざわめき流れる音が聞こえ、左手には黒ずんだエゾマツの木が灰色の空に向かって伸び上がっていた。トーマス・マンの代表作魔の山は主人公の青年がスイスの山奥に向かう場面から始まる。そのダボス村で療養中、青年は各国から来た入所者らと哲学や政治の議論を重ねた。小説がヒントになったか、毎年開かれるダボス会議である。小さな町で政財界トップや文化人が世界の課題を話し合う。過去最大規模だった先月の会議は歴史に残る舞台となった。主役の一人はトランプアメリカ大統領だ。欧州の領土への野心を隠さないばかりか、国連を招いた平和評議会を設立した。紛争解決を担うというが、顔ぶれは権威主義国ばかり、むしろ脅威になりかねない。危機感をあらわにしたのがカナダのカーニー首相である。大国が主導するルールに基づく国際秩序は終わった、残酷な現実を直視せよとカッパし、もう一人の主役に。重要なのは法の支配や人権を重視する中堅国に結束と行動を呼びかけたことだ。これで目を覚ましたか、米国に従順に見えた欧州首脳も批判を口にし始めた。日本も話題になった。財政悪化が世界経済のリスクになりかねないと危惧されたのだ。その頃、高市早苗首相は衆院を解散し、政治は空白期に。残酷な現実から目を背けている時間はない。卓上式でした。 これで2月1日一面の記事を終わります。